スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。
雪が止みません。最高気温も一時氷点下に逆戻りし、歩道にも氷が張り付いたりしています。こんにちは、小山千早です。
雪で滑ることを怖がり、高齢者が家に引きこもってしまうことが心配です。今週はこうした高齢者関係のニュースが続きました。先週日曜日、国民投票がありました。慌てて投票用紙に記入した千早さんの投票も入れて、今回の投票率は 44.6% と、スイスの国民投票としては高いものとなりました。それもそのはず、議題は国民の老後に関わる問題で、関心度も高かったようです。予想通り、企業年金の法が定める利回りを現在の 7% から 6.4% に引き下げる提案は、7割以上の投票者の反対で否決されました。この投票をきっかけに、年金の運用会社が粗利益の1割を手数料としているといったことも国民に広く知れ渡りました。こうした事実を知り、反対した人の多くが年金を運営する保険会社の効率化を求めています。高齢化が進むスイスでも、年金の将来の運営が危ぶまれている中、今後企業年金の運営の透明化が求められるようになりそうです。チューリヒ大学の高齢者病の研究者によるインターネットと高齢者の関係調査の結果が発表になりました。スイスの65歳以上の高齢者のうち、インターネットを使っている人、つまりオンライナーの割合は、ノルウェーとアイスランドに次いでスイスは3番目に高いことが分かりました。しかし、65歳から69歳までは5割、70歳以上になると4割、80歳以上では1割に満たなくなります。この理由を研究グループの責任者、ハンスルドルフ・シェーリング教授は次のように答えています。
これは非常に重要な点なのですが、オンライナーもオフライナーもインターネットの安全性に大きな不安を持っているようです。
このように安全性に不安を持っていることがインターネットを使わない最大の理由で、健康上の理由を挙げる人は非常に少ないことも分かりました。しかも高齢者用に作られたキーボードやソフトには人気がなく、高齢者も普通のコンピューターに魅力を持っているといいます。さらにインターネットの使い方を習うのは、高齢者向けの講習会にはあまり人気がありません。高齢者支援団体のプロセネクトゥーテのマルティン・オーダーマット氏によると、
伴侶や子供といった家族から教えてもらいたいと思う高齢者が多いという結果には驚かされました。こうした機会を私たちは作っていく必要があると思います。
いずれにせよ、高齢者がコンピューターの情報世界から遠ざかってしまうのは今だけの問題ではなく、今若い人も将来どんどんと進んでいく技術に追いつけていけるのだろうかという疑問は残ります。メールよりツイッターで自分を発信していく世代の仲間入りをしただけでは、今後まだまだ時代に取り残されてしまうという危険を示した調査でした。
明日は我が身。
まあそうおっしゃらずに、千早さんも頑張りましょう。さて、チューリッヒのニュースに移りましょう。チューリッヒ、スイス最大の都市ですが、街も清潔で暴力事件もあまりなく、平和で安全というイメージは壊れつつあります。週末ともなると、深夜を通してパーティーが催され、酔った人が暴力を振るい合うというシーンも珍しくなくなっています。こうした人たちの取り締まりが強化されるようになりました。3月9日、泥酔した人や酔って暴力を振るう人を収容する新しい収容施設がマスコミに公開されました。グレーのコンクリートの上に薄緑色のマットを敷いただけのベッド。壁は白いタイル張りでステンレスのトイレがついています。窓には鉄格子が貼られ、刑務所のような部屋です。ここに強制的に一泊することになってもただではありません。スイスでは初めて料金を取る酔っ払い収容所のお値段は、3時間以内に酔いが覚めた人は600フラン、約5万円で一泊だと950フラン、約8万円となります。民間のセキュリティ会社と 警察の協力で行われる1年間の期限付きのプロジェクトです。チューリヒ市警察はこの1年間で約600人がこの収容施設に送られると見込んでいます。
今週は熟年ロックバンドクロックスの最新アルバムフードゥーから1曲お届けします。
クロックスもインターネットは使ってんでしょうかね。
今度聞いてみましょうね。クロックスは1980年代前半に人気を集めたロックバンドで、曲調は AC/DC の雰囲気によく似ています。アルバム名のフードゥーは英語で縁起の悪い人、疫病神といった意味。タイトルとは裏腹に、このアルバムは現在スイスのヒットチャート1位になっています。ご紹介する曲は縁起の悪い女性、フードゥーウォーマン。2年ぶりのシングルは現在19位です。インターネットサイトのヒットパレード .ch に書き込まれたコメントには、シンプルな曲というものが多いですね。リフレインがいつまでも耳に残ります。
陶酔書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。ウーリヒの家は借金に苦しみ、父親も病気になってしまいます。しかし医者のミューラーさんに助けられます。朗読、吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、陶酔書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。当時の家の状況。我が家の子供の数はそのうち8人にまで増えた。 父の借金は時間が経てば経つほど膨らんでいったため、父はしばしば途方に暮れてしまっていた。彼は私には一切何も言わなかったが、母とはよく二人だけの相談をしていた。ある日、私は両親の話を少しだけ耳にして、現在家がどんな状態なのかを半分ぐらい理解できた。とは言っても、それが私を悩ましたというわけではなかった。むしろ、能天気で子供っぽい私が実現できそうにもないことを山ほど持ち出したので、気の毒なことに両親はいつもそれにうんざりしていたのである。約束の地に移り住もうと言ったこともあったが、誠に尺なことに、これも聞き入れてもらえなかった。ついに父は自分の持っている財産をすべて無条件で債権者たちに明け渡そうと決意した。ある日のこと、父は彼らを呼び寄せて悲壮感を漂わせつつも誠実に自分の今の状態を残らず打ち明けた。そして家や農地、家畜、さらに農作業に使う道具類までも神の名に置いて彼らの手に委ね、女房子供の持ち物に至るまで金目のものはすべて持ち帰ってもらいたいと申し出たのである。そうすることで負債を一切合切清算してくれるのならば、その方がずっとありがたいと懇願した。父のこの話を聞いて債権者たちの大半、これまで取り立てを迫って容赦なく父を苦しめてきた者たちすらはびっくりし、貸し借りの清算をしたところ、父の借金は皆が考えていたほどひどくはないという結論が出た。すると今度は債権者たちの方が口を揃えて父にこう申し出てきた。どうかそんなに気落ちせず元気を出してください。くじけることなく今まで通り農作業に打ち込んでください。我々の方はお宅の都合に合わせて喜んでお待ちしましょう。それでできる限りのことをして力になりましょう。お宅には立派なお子さんたちがいるじゃありませんか。あの子たちは日に日に大きくなってお宅の助けになるでしょうよ。家を畳んでこのかわいそうな子羊たちと出て行ったところで何をするつもりなんですか、などなど。彼らが心のこもったこのような同情の言葉をかけていると、すかさず父は話を遮ってこう言った。いやいや、とんでもない。このひどい苦境を脱して楽になりたいんだ。俺はもうこんな生活に耐えられないんだ。暮らし向きが良くなるだろうと俺は13年間も期待してきたが、それも叶うことがなかった。要するに、ここに居続けたら夢も希望もないということなんだ。滝のように汗を流して働き、眠れない夜を幾晩も過ごして、俺が得たものといえば、ますます多くなった借金だけなんだ。生活を切り詰め、ひもじい思いをして、血のにじむほど働いてきたのに、いくら俺が頑張ったところで、結局何にもならないんだ。特に家畜の飼育は失敗ばかり続けてきた。牛たちを手放して、飼い場を売り払い、利子の支払いに当てようとすると、農作業以外に一銭も入ってこないうちの家計では、収入の半分を食費に当てても食えなくなってしまうんだ。そもそも初めから日雇いの働き手がいつも必要だったし、金を借りなくてはならなかった。そして方々の金貸しに足を運ぶ羽目になり、とうとう晩酌尽きてしまったんだ。もう一度お願いします。これが私の全財産です。目についたものを何でも持って行ってください。それで私を放免してください。年長の子供たちの力を借りれば、我々家族全員がわずかばかりのパンを食べて行けることぐらい多分できると思います。それに愛すべき神様が将来我々にどんな幸運を授けてくださるかもわかりませんしね。父の意志が固いのを債権者たちが見て取ると、彼らはドライシュラットの土地と財産を共同で差し押さえ、管財人を置いた。そして改めて清算をしたところ、借金の残りはほとんどないということが確認された。そのため彼らは哀れな父に家具や器具の類をすべて返却した。だがそれだけではなかった。次の買い手が見つかるまでの間、このままドライシュラットに居続けてもらい、 その間、相応の労賃を支払うから農作業をしてくれないかと申し出てきたのである。家賃はただで木材も自由に使っていいというだけでも十分すぎるのに、8頭の牛を放牧するのも自由だったし、農地では我々が好きなものをどれだけ植えてもよいということだった。これを聞いた父はまるで天にも昇ったかのように喜んだ。何よりも父にとってありがたかったのは、かつての債権者たちの方が彼以上に喜んで、それ以降父に嫌な顔を見せなくなったことであった。我々の方は実に良い年を過ごすことができ、農作業以外にも硝石に携わる時間がかなり持てるようになった。父が足を痛めて床に伏すようになると、私はこの作業を学んだ。足の痛みは日に日に増してゆき、父がこれで私もお前たちとお別れかもしれないと言い出すほどひどくなった。だが医者のミューラーさんが小末天から来てからというもの、父の症状は再び快方に向かった。ミューラーさんは治療費を求めなかったばかりでなく、見舞い金も置いていってくれた。神がいつかミューラーさんに十分に報いてくれますように。そのうちに新しい買い手がドライシュラットにやってきた。我が家の者たちは総じて人影まばらなこの土地を後にすることに未練はなく喜んでいたが、一番喜んだのは私であった。これで辛い仕事をしなくてもよくなるぞと思ったからである。この私の考えがどれほど甘かったかはその後思い知らされることになる。
日本ではそろそろ卒業式の時期ですね。スイスは各州で学校の始まる月が違い、卒業式、入学式の季節というのがありません。この季節の市民の関心事は、雪がいつまで続くか、スキーはいつまでできるかといったところでしょうか。
雪を溶かすために道路に撒かれる塩の量も300トン以上になりそうです。スイス全体が海岸と同じような土壌になってしまうかもしれないというのは大げさですが、環境への影響も心配ですね。今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤由美、音楽技術担当小山千也でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロシマ。www.swissinfo.ch もお忘れなく。